ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは令和4年度文部科学省学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業、瀬戸市における民間との共同による障害者障害学習プログラムの開発、こちらの事務局メンバーで波佐間ひろみさんと加藤由美子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で現在お仕事はね、瀬戸市教育委員会教育部学校教育科専門員兼指導主事の波佐間先生、はい、そして NPO 法人ルンルン保育所ゼンマイの園長加藤先生、合ってますね、
はい、
はい、よろしくお願いします。お願いします。そうなんです、私も事務局のメンバーで一緒にね、今ボッチャ大会の準備をしておりますが、いよいよ11月23日2022マットつながろ祭、こちらの中でボッチャ大会が行われるということですので、じゃあちょっとボッチャ大会についてご紹介していただきましょうか。はい、じゃあ波佐間先生。
はい、はい、ボッチャ大会はこのマットつながろ祭の中で、障害者の学校卒業後の学びの場を地域に作ることを狙いとして、文部科学省の委託を受けた、学習プログラムの中の一環として行うのが、はい、ボッチャ大会です。
はい、
はい、
そして去年も実は委託を受けてやってるんですけど、はい、波佐間先生は池田由紀先生とこう変わって
で、そうですね、
市教委にいらっしゃったので、はいはい、もう本当にこう初めての。
そうなんです、初めてなんです、はい、ドキドキしてます、
ね、最初じゃあどうですか、4月に来た時にこれも担当するんですよってことを言われて、
はい、そうですね、
はい、
学校の教員としてずっと3月まで勤めてましたので、
はい、
学校卒業後のっていうことで、うん、おおと思って、ちょっと私が今までいた世界とは違う、ことだったので、
はい、
まあ、かなりですね、かなり、うん、ちょっとどうやっていったらいいのかっていうのがね、あれだったんですけど、事務局の皆様がね、いろんなことを教えてくださって、はい、だんだんこう、あ、そういうことなんだっていうことが、うん、分かってきたところですね、
はい、はい、で、まあ、いよいよボッチャ大会本番があるんですけども、まあ、講習会とかも済みまして、で今回ですね、加藤啓太さん、
はい
はい、実際にパラリンピックに出られた方ですよね、はい、
そうですね、
はい、
2012年のロンドンパラリンピックの、はい、ボッチャの日本代表選手だった、
はい、
株式会社、今株式会社ケイというのをやってらっしゃる加藤啓太さんを、
はいはい、
ゲストにお招きしたいということで、はい、予定しております。
そうなんです、はい、なので、まあ、始球式を、
はい、
加藤啓太さんにちょっと挨拶を含めてやっていただき、はい、 その後の大会も、まあ、大会が午後1時から3時なんですけど、
はいはい、
参加していただけるといいですね。
そうですね、大会は、まあ、参加者の、ね、方で、うん、勝負をしていただくんですが、
はい、
その隣にミニゲームをする場所を、
はい、
確保しておりまして、そこで加藤さんにいろいろ一緒に触れ合っていただこうかなというふうには思っております、はい、
そうなんです。パラリンピック出場の選手に実際に手ほどきじゃないですけどね、はい、一緒にできるっていうのはとても魅力かなというふうに思いますが、はい、まあ、こちらはもう実際こう参加者締め切っておりますので、はい、でも多くの方に申し込みいただいたようですね、はい、10チーム47名ということで、うんうん、個人の方も合わせていろんな事業所だったり、あと公民館チームがあったりね、瀬戸ロータリーチームがあったり、はい、はい、嬉しいですね、うん、そして、由美子先生は去年も、ね、はい、
そうですね、
体験していますけど、はい、どうでしょう、去年振り返って。
あ、
去年は初めてなので、もうな、本当にあの事務局で動いていても、何かと他の方に助けていただけることを中心で、でもすごくボッチャ大会で、あの盛り上がって、本当事業所の方なんかは今でもそれを振り返って、お昼休みになると一生懸命練習をしてくださってるっていう話なんかを聞くと、本当になんかこの会が広がっていくのがとっても嬉しいし、なんか私はあの小さい子とお付き合いをずっとしてきたので、そういう方の保護者の方もあの大きくなってこんな楽しみがあるんだよっていうことをこうお伝えする場になることがとても意義があるのかなと思ってますけど、
あの講習会にも参加してくださったあのチーム瀬戸ロータリークラブの皆さんと、あと長根公民館の皆さんも今回本番にもね出てくださるんですよね。はい、嬉しいです。あとなんかあの寄付トロフィー の、はい、瀬戸ロータリーの皆さんはしてくださってるということで、嬉しいですね。
本当ですね。
はい、はい、そうなんです。で、合わせて行われるというか、まあ、マットつながる祭があってその中で、ボッチャ大会をやるんですけど、マットつながる祭、マットつながる、この意味わかりますね、加藤先生は。
はい、わかりますよ。
はい、もっとつながりましょうみたいな、意味なんですけど、これがいろんな福祉事業所も参加しておりますので、まあ、あのコロナ禍なのでちょっとこう飲食ブースとかはないんですけども、いろんな体験があったりとか、あと作品展示があったり、あとボッチャの体験もここでできるんですよね。はい、体育館の中で、
はい、
はい、できることになっております。さあ、じゃあ、ボッチャってどうですか、あの狭間先生はやったことありました？
ごめんなさい、実はありません。
ありません。
そうなんです、まあ、でもあの小学校や中学校、あと、まあ、特別支援学級とか、あのそういったところではあの瀬戸市の学校でも、あの取り組んでいるっていう話はあの聞いたことあるんですが、実は私はやったことがないんです。
そう、でも、本当にあの私もですけど、ボッチャっていうスポーツを本当にここ数年で知ったっていう感じで、すごい昔からあったんですよね。
そうですよ ね,
ね。
でただなんとなく障害の方のスポーツみたいなイメージが強すぎていたのかなと思って、私も去年講習会から参加させていただいて、本当にこうお年寄りから、あの本当にちっちゃい子でも本当にできるスポーツだから、こうつながるにはとてもいいのかなっていうのをすごく感じて、
そうですよね、
はい、あの本当に地域で、あの雨が降ってもやれる、それこそ動けなくっても実はやれるみたいなところでいくと、どの方でもと楽しめるスポーツなのかなと思って改めて昨年知ることができて、あのぜひともあの地域にそんなこう会が、あの全然それこそ障害があるとかないとか年齢も関係なく応援に来たり、一緒に楽しめるスポーツかなと思うと、あのなんかこうたまたまボッチャにしようかって去年事務局の中で決めたんですけど、すごくいいアイデアだったのかなっていう感じを受けてます。
そうですね、はい、なんとなくやっぱりあの車椅子の方がやるスポーツなのかなっていうふうにちょっとパラリンピックのイメージとかで思ってたんですけど、はい、実はそうじゃん、まあ、障害者いろいろでもいいし健常の方でもいいし、こう年齢もね、子供から大人まで、高齢者の方まで、で公民館でなんか大人気みたいですね。
ね、そうですね、
ね、はい、公民館の皆さんたちもとても興味を持ってらっしゃるということで、ぜひ狭間先生もやってみるといいかもしれませんね。あの見てるとやりたくなっちゃう。
そうですね、本当にね、お天気悪くても室内でできるっていうのもすごい魅力 で、
そうですね、
あのね、皆さんで集まって練習するだけでも、あの講習会の時にいろんなやり方を、その試合形式じゃなくてもこんな風にするとゲームで楽しめますっていうことを、あの教えていただいたんですけど、そういうのをやればもう十分皆さんでわーってこう はい、お互いに、はい、頑張れるのかなっていうのか、そうですね、気持ちよく遊べるっていう、うん、
はい、
スポーツかなと思いましたね。
今年ね、まあ、今年も文部科学省からの委託を受けているということなんですが、うん、まあ、ボッチャにちょっと焦点を当てているんですけど、こうライフステージを学ぶという感じで、うん、まあ、講演とか勉強会をね、
はい、
開いているんですけど、こちらも、まあ、今度加藤先生も由美子先生も担当されるんですけど、はい、これもやっぱりなんかボッチャだけじゃなくてライフステージを知るっていうこと、知っていただくってことは大事ですよね。
そうですね、うん、なんか空ごと他人ごとってこう思っていることが、うん、実はもう本当に身近にあるし、うん、いわゆる高齢になって体が動かないっていうことと相通ずることがあって、うん、本当に人が楽しめる生き方をっていうと、うん、それぞれの年代でいろんなことがあるよねっていう経験がこうしてもらえることによってつながれるみたいなね、うん、感じがすごく大事なことかなと思うので、
はい
はい、
で波佐間先生がさっき言われてたように、学校の生徒だけという思ってたらこの卒業後ってびっくりしたというふうに、ね、
はい、
言われたんですけども、なかなかねそこがこうその年代にスポットを当ててもその前はどうだろう後はどうだろうってやっぱり一般の方も思われますもんね、うん、知っていただく機会というのは大事かなというふうに思いますね。そう、波佐間先生はだから、前お会いしたのが、小瀬戸小学校の時です ね、
はい、
もうすぐ小瀬戸小学校が
廃
校になるっていう時にリポートに行かせていただいて、その
ご
縁でその後虹の丘 で、
はい、でね、
やっぱりどうですか学校現場と教育委員会の中っていうのは。
まあ、全然違いますね全然本当に職種が変わったんじゃないかと思うぐらい、うん、どうしても学校だと目の前の子どもたちをね、うん、どういうふうにこう伸ばしていきたいこうかっていうことを考えるんですけど、まあ、学校教育課にいるとその子どもたちのためにさらにその背景で何ができるかとか、うん、まあ、子どもたちがどういうふうな教育を受けるために何が必要かとか、うん、そういったことを本当になんか大きく捉えないといけないっていうところが、本当今まで私は何も知らなくて、なんとなく本当にね、全てこうそういう行政の方、教育行政をしてくださっている方の、中で学校の教育活動をしてたんだなっていうことを本当ひしひしこの半年ぐらい感じていますね、はい、
で今ね、まあ、障害者の障害学習っていうことなんですけど、障害ってこう表現していいのかどうか分かりませんが、うん、障害のある子たちとこう実際に接したこととか、うん、こう何かこう特別に、配慮したというか学んだというか、そういうこともあったんですか。
教育委員会に入ってからですか、はい、そうですね、この間ね、その先ほど言われてた連続講座の中で、はい、まあ、障害者、まあ、いわゆる障害者の方たちが卒業後どういうふうになっていくかというところで、うん、まあ、今回の主催のアンさん、はい、NPO 法人のアンさんの方に、はい、訪問させていただいたんですけど、うん、本当にみんな明るくて可愛くて、その日ね、なんかちょっとお祭りだったのかな、うん、で、なんだっけ、バランスボール、うん、あれをものすごいみんな楽しそうにやってて、もうなんかそういうのって変わらないなっていうか、楽しいことが好きで、みんなで楽しむっていう姿っていうのは、まあ、学校で見ていた子どもたちの姿と変わらないなっていうことをすごく感じて、楽しかったですね。アンさん行った時になんか楽しい気持ちになりました。本当に。
でもこれに携わることによって、うん、余計になんかいろいろ、あ、こういうとこ見てみたいなとか、
うん、
こういう話聞いてみたいなって思うようになったっていうのもあるかもしれませんね。
そうですね、ありますね。はい、
うん、そして、まあ、由美子先生はもう保育園から、そして発達支援室の、ね、はい、初代の室長さんでもあるので、本当に多くの子どもたちに
そうですね、接して、はい、だから本当今私がこういうその本当に成人期になった人のことに一緒にこう携われるっていうのは、本当あの子たちのおかげかなって、そういう子に関わるお母さんたちに教えられたこととか、いっぱいあって、なんかやっと自分の学んできたことがお返しできるような、こう時代に入ってるのかなと思うと、もっともっとこうやれることがあるんなら、お手伝いができるといいなっていう心境ですね。
はい、いいですね。
本当にこんなちっぽけなことなんだけど実はっていうことを本当にあの人たちに教えられてるのが現状で、私はやっぱり本当に生きるってとっても大変なんだけど、とっても意味があるし、どういう生き方であろうとその人の価値観を大事にするっていう気持ちを持ってないとね、本当にこう世の中っていい具合に生きていけれないから、本当に大事に大事に人を育てるという、育てるって変な言い方なんですけど、一緒に生きるっていうことを基本にするといいのかなっていつも思いますね。
昨年ね、視察にもいろいろ行って、町田市の方にも東京に行ったんですけど、やっぱりこう何かこの地元でももっとできないかなっていうふうに思いますよね。
そうです、ね、今年も視察があって、私残念ながらちょっと出かけられなかったもんですから、やっぱり他の地域のいろんなことを学ぶと、目から鱗じゃないです、ひょっとしたらこれってやれるかもしれないみたいなところに目が向けられるので、私だけではなくていろんな人に、本当に公民館の人たちにもそういうところに行く機会ができるといいのかなと思うくらい、やっぱり見る価値って百聞は一見にしかずじゃないですけど、やっぱり聞くね、画像で見るんじゃなくて生で感じるって大事かなと思うの で、
そうです、ね、はい、だからこう委託事業が終わった後っていうのがね、どうなっていくのかな。今やっぱり狭間先生もそうですけど、瀬戸市の教育委員会とかまちづくり協働会さんとかがね一緒になってやってくださってるのですごくいいんですけど、これがなんかこう委託がなくなった後も何かねやっていかないといけないのかなっていうことをすごく思うんですけどね。やっぱり、今回ボッチャですけど、ボッチャ以外に去年ね終わった後の成果報告でも、例えばダンスが好きだとか、こうぼーっとしてるのが好きだって子ももちろんいますけど、好きなことっていろいろあるので、そんなことができる場ができるといいなって思いますよね。
そうですね、料理とかね、なんかお話聞いてたらすごく本当に普通のこと、カラオケでもいいしみたいなところが集まって、そういうところでできるっていう、ひょっとしたら違う今まで知らなかった人にそういう場面を一緒に共有してもらえるっていうね、はい、そこが本当に3年やった後の課題なのかなっていうふうに思いますね。
はい、で今回ボッチャ大会でもさくらんぼ学園のね地域コーディネーターのお二人も手伝ってくださるということですけど、瀬戸市立の、瀬戸特別支援学校なので、狭間先生もやっぱり行かれたりとか、
はい、そうですね、何回も訪問させていただいてます。
いい学校ですよね。
いい学校、なんかね明るいです。あそこも明るいです。本当になんか先生たちもですけど、子どもたちも明るくて、なんかね浄化されます気持ちが
でも学校の先生になったっていうのは、やっぱりなんだろう、子どもたちが好き。
そうですね、子どもが好き、あとは私が学校が好きですね。やっぱ自分が子どもの頃学校が好きだったっていうのが一番大きいかな。
いくつぐらいの時にもう学校の先生になりたいなって
いやもう小学校の頃からあの思ってましたね、
はい、小学校は地元なんですか。
あ、そうです、八幡小学校ですね。
あ、はい、いい先生に出会えたってことですか。
うん、まあ、どの先生も本当に心に残ってますけど、特にこの人っていうことはないんですけど、学校は大好きでしたね、本当に。
で、先生になった後に、そのこう教わった先生恩師に出会ったりした
の。あ、しました。もう瀬戸に戻ってきてからは、本当にたくさん、あの、恥ずかしながら、
でも嬉しいですよね。先生も教え子が先生になったっていう。
今年私がそれを体験して、自分が教えた、瀬戸で教えた子が教員になってて、すごく嬉しかったですね、やっぱり、
それはじゃあ狭間先生と出会ったからかもしれません
ね。いやいや、そうはどうかわからないですけど、
このだから肩書きで言うと、教育部学校教育課専門員兼指導主事っていうのは、どんなお仕事なんですか。
そうですね、まあ、専門員っていうふうについてると、あの、何の専門なんだっていう感じですけど、私は特別支援教育に、あの、関わる仕事っていうことで、あの、携わらさせていただいてるんですけど、あの、まあ、支援学校の子もそうですし、支援級にいる子たちもそうですし、その子たちの教育について、はい、いろいろやってますね。あと就学の、やはりね、あの、一番大きな、あの、ね、一個乗り越えるところだと思うので、はい、就学の、ね、相談など、あの、させていただいております。
はい、まあ、就学っていうとね、由美子先生も就園、はい、あの、園からこう学校っていう、そこの、まずこう壁というか、ありますもんね。皆さん悩む、私も悩んだけど、
でも、あの、すごく瀬戸は、そういうところの壁が低くなってきていて、本当に先生と、あの、一緒に子どものことを、あの、共に考えれるっていうの、この子に本当に一番、あの、適切な場所はどこなんだろう、それとやっぱり親御さんを巻き込んで、あの、一緒に考えれるっていう場がやっぱりできてるのが、瀬戸のいいところかなって加藤はいつも思いますね。あの、なんとなく学校が、あの、遠いところに感じて、お母さんたちがなかなか相談に行きづらいっていうところが、今も本当に、あの、狭間先生のポジションがしっかり、あの、整わでね、いただけたことによって、本当に、あの、もう保育園に入った時点から、この子のことについて考えるんなら、あそこへ行くといいよって言える場所があるっていうことは助かるし、あの、やっぱり私一番今回も思ったのは、先が見えないお母さんたちの不安を、やっぱりとの取り除くための支援をつなげないといけないっていつも思うんです、そうすると学校へ行って、その学校の先はじゃあどうするのかなっていうことが伝えれる人たちがいるっていうことは、とっても親を安心させる、その安心が結局子どもをとても幸せにする、ね、本当に子供って親にとっては宝物のはずなので、はい、宝物を大事に大事に育てるってどういうことかなっていうのに、こうお手伝いができたらね、いいのかなって思うので、あの、瀬戸はそういう仕組みが本当に整ってるような気がします。
そうですね、そっか、だから見通しっていうのがなかなか難しいですよね、経験してないから。
そう
ね、じゃあ、マットつながろ祭ですが、11月23日、1時から4時、瀬戸市体育館第一競技場ですが、この全体でマットつながろ祭で、コートが2面ボッチャ大会用にあるっていうことですね。なので、スタートでよさこいがあるそうですけど、
はい。
はい。アンさん。
アンさんが、はい。はい、あの、ソーラン。武士を踊ってくれて、はい、
アンさんもなんかダンスが好きな子が多いんですよね。はい、アンさんの、よさこいがスタートになりまして、で、まあ、あの、ルール説明とかいろいろありまして、加藤啓太さんの始球式、
はい、
はい、で、あの、いろんな子ができるっていう話ですけど、ランプ滑り台みたいな道具があって、はいはいはい、だから、あの、自分でなかなか投げれない子は、そのボーリングでもよくありますけど、あそこにボールを乗せて お酢それもよく使われてますよね、はい、はい、それも使います。で、ボッチャ大会は出場はもう締め切っているんですけど見に来ることはできるんですよね、は
い、そうですね、はい、
でマットつながる祭の方も合わせて申し込みをしていたんですけどこれも締め切っているんですが なぜかというと記念品トートバッグをなんか作ったオリジナルトートバッグを作ったので、その数を把握したいということで締め切りはしたんですけどもふらりと見に来る分には大丈夫ということですのでできればなんかこう見てほしいですよねこの姿を。
そうですね、
うん、ボッチャをやってるところとかね、
はい、私は本当自分の子供を連れてきたいなと思ってます。
あ、いいです お、うん、お子さんちっちゃい。
そうです、まだ2年生なんですけど。
あ、じゃあぜひ一緒に、
うん、本当にやっぱりねこういろんなこう生き方があるし、うん、いろんな楽しみ方があるし、うん、そういうのをちっちゃい頃からこう見ていてほしいなっていうのはありますね。
あとだから、ボッチャ大会は、まあ、出場する選手が決まっているんですけども、ボッチャ体験っていうのがね、
はい、
はい、あります。マットつながる祭の方の事務局がやってる、こちら瀬戸市自立支援協議会が主催なんですけども、こちらがやってる、体験がありまして、で多分ここに加藤啓太さんが来てくれたらいいな、うん、ということですよね。はい、でね、であと、事業所さんですね、神アートさんが VR、AR の体験コーナー、満面の笑みさんが、また体験コーナーで、麦の里さんの体験コーナー、スイートスマイルさんのキックターゲットで、イングさんのキッズスペースがありまして、あと、子どもたちの作品ですね、うん、ナモさんも出してるんですね、
はい、
はい、ナモさんの絵画オブジェ、マユさんの陶芸品絵画、マユは大人ですね、でチェリーさんのタペストリー、サクラックさんのちぎり絵、シェアードさんの創作絵画ということで見て楽しんで、そしてやって体験して楽しむということです。であと、車椅子で、まあ、入ることもできますし、おむつ交換ができるように更衣室の方にマットも用意するということですの で、ぜひ気軽に来ていただけたらいいかなということですね。お天気どうでしょうね、まあ、体育館の中なのでね、
はい、
雨でも、
はい、雨でも
できるですね、うん、でまた、まあ、昨年以上にたくさんのチームが出場するということなので、総当たりではなく、まあ、トーナメントで、はい、で1位2位3位とトロフィーがあり、で、これは瀬戸ロータリークラブさんが寄付をしてくださって、なんかメダルも用意するって話がこの間してましたね、
う
ん、
はい、
うん、ね、はいはい、私たちでちょっとメダルを、というのは1チーム、まあ、4人もっと多いところもあるの で、ね、なのでトロフィーは1個しかないのでメダルだとみんなもらえて嬉しいかなってことを言っておりましたので、ぜひ11月23日水曜日ですが祝日です。参加費無料で1時から4時がマットつながる祭、ボッチャ大会は1時から3時になると思いますが、どちらも瀬戸市体育館第一競技場になりますので、ぜひ、お申し込みしてない方も見に来ていただくことができますから、ぜひお越しいただきたいと思います。さあ、じゃあまだ今年度ね、大きな事業はこれですけどまだまだね、ありますので、ぜひじゃあ波佐間先生からちょっとこの事業に期待すること、はい、そしてボッチャ大会皆さんに再度おすすめをお願いいたします。
はい、2022マットつながろ祭の中で行われるボッチャ大会です。たくさんのチームが、楽しみながらでも真剣に戦って、みんなで楽しむという姿をが期待できると思います。ぜひ皆さん、見に来てください。
はい、じゃあ、はい、加藤先生、
私も見てるだけでもボッチャなんてもう本当に昨年思ったんですけど、うん、最後の決勝戦なんか、うん、本当に思わず手に汗が握るぐらい一生懸命になれるスポーツっていうのか、こう 人への感じるものがあるので、見るだけでも本当楽しいので、たくさんの人が出かけてきて、そういう面白さも味わっていただけると本当にマットマットつながるかなと思います。
いい瀬戸弁が出ましたねマットマットつながりましょうということですもんね。はい、ぜひですね、ボッチャ大会そしてマットつながる際、皆さんに来ていただいて、何かを感じていただけたらいいかな、多分見てるとやりたくなっちゃうような気がしますけど体験もできますので、皆さんにお越しいただきたいと思います。ぜひお子様向けのキッズスペースもありますからね、ぜひお楽しみいただきたいと思います。じゃあ本番まであとわずかですけど頑張りましょう。
はい、
はい、ありがとうございます。ともみとともに、今日のゲストは文科省から委託を受けています障害者の障害学習事業の事務局、瀬戸市教育委員会教育部学校教育課専門員兼指導主事の波佐間ひろみ先生、そして NPO 法人ルンルン、保育所ゼンマイ園長の加藤由美子先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。